今日はあまり時間もありませんので、短く言葉を味わいたいと思いますが、マタイによる福音書の7章7節から12節までということです。マタイによる福音書7章の7節から12節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがあるでしょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにします。これが立法であり預言者です。ずっと三条の説教の中でお話をしておりますが、大体三条の説教というのはきつい話が多いなというのが私の実感であります。ずっと1ヶ月ぐらい話をしておりましたけれども、どうも厳しい話が多い、耳の痛い話が多いわけなんですが、今日のところは初めてというわけではないですよ。マイク入ってないんですよ。もうちょっとボリューム上げてください。
マイク、足が通った時にね、当たったって感じ。
はい、もうちょっとですか。はい、
ここが当たった。
求めればちゃんとボリューム上げてくれるので助かりますよね。神様が私たちに対して与えてくださった約束の中で、この7章の言葉ほど心強いものはないのではないかと思います。逆に言えば、この聖書の御言葉を私たちが知らなければ、クリスチャンとして生きていく楽しみを 90% 失ったことになります。この7章の7節さえあれば、もうあとは何も言わないというぐらいのところではないかと思いますし、また皆さんがどんな時にも思い出される言葉ではないでしょうか。私たちがイエス・キリストによって救われたということは、この7章の7節の御言葉を神様に対して申し上げることができるということであります。もし私たちがイエス・キリストに出会っていなければ、この神様に何でもお願いをするということはできないのでありまして、つまりクリスチャンでない人は、この天地万物をお作りになった神様から物を得る、何も得ることはできないわけですね。私たちは神様からどんなものでも与えられる、こういう、約束ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。で、この7節の求めなさいという言葉は、下にも書いてありますように、求め続けなさいと、こういう意味であります。ですから一度きりではなくて、求め続けなさいという意味であります。また探しなさいという言葉も、これも探し続けなさいという言葉でありますし、叩きなさいという言葉も、叩き続けなさいという意味であります。先週私は同級生の友達の教会を回って遊びに行ってまいりました。一人は下関におります。もう一人は熊本におります、本田という同級生、進学校の同級生ですけれども、彼らのところに去年子供が生まれまして、ようやく1年になるところなんでありますけれども、それがまあ何というか、この気管棒というか甘えん棒というかですね、弱足というか、一晩泊まらせていただいたんですけれども、朝起こしてくれたのは彼でありまして、ゆうきくんというこの業界におりますけどもね、彼の名前ゆうきくんです。私が起こしてくれたのはゆうきくんでして、隣の部屋で大きな声で泣くんですね。ギャーギャーギャーギャー泣いてですね、で、泣き止まないんですね。1時間ぐらい経っても泣き止まない。もう親も呆れと思うんでですね、私が初めてですから、早く何とかしてもらいたいと思うんですけども、ギャーからギャーから親もさすがに呆れてですね、1時間ぐらいして、ね、今度抱くわけですね。で、抱き癖がついてるんですけども、まあ、抱くと少し良くなるんですね。それでもまだ泣き止まない。もう泣いて泣いてですね、もう泣いて、暑いんですね。泣けばエネルギーが出ますから、彼は汗がダラダラになるんですね。親父も汗がだらだら出てきてですね、なんとかしたいと思うんですけども、で、 まあ、お腹が空いてるということらしいですね。で、食事を食べさせるわけなんですけど、お母さんの膝の上に座って口まで持ってきてもまだ泣きやまない。ギャーギャーギャーギャー、で一口食べるでしょ、食べたとまたギャーギャーギャーギャー言ってもう一口くれって言うんですね。で、また口に入れる、まだ足りないからギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャー言いながら飯食ってですねで、離乳食食べて、で、まだ泣きやまない。で、今度は牛乳っていうかね、お塩をあげるんですけどね、それを飲ませるともうむしゃぶりつくようにしてですね、ごくごく一気飲みをするわけですね。で、それが終わるとピタッと泣きやむんですね。びっくりしました。本当にピタッと泣きやむんですね。それまでもうニコリともしなかったのにニコッと。で、親も疲れたもんですからね、はい、おじちゃんとご飯です。で、私がこう大好きなね、いい子してるんですね。です、今度は床に這いずり始めるんですね。母親がその片付けをしていると思うので、母親が片付けをしている足元をですね、這いつきばってですね、この椅子の間をで、この辺がドロドロになりましてですね、それでまた汗をかいても大変な目に遭いましたけれども、まあ、その彼の姿はですね、まさにこの求め続ける姿だと思ったわけですね。その親がくれるまで泣き止まないという根性がいいですね。まあ、親もいい根性してますけども、まあ、遺伝をしたんじゃないかなと思ったわけですけども、もう私の子供だってきっと淡泊なのが生まれるんじゃないかと、まあ、誰もそうは思いませんけど、もっと少ないと思いますけど、まあ実に結局彼の欲求、まあ、お腹を満たしてほしいという欲求はあるわけですね。で、それを彼がその自分で手に入れることはできないわけですね。自分でそのリンゴをすりつぶしたり、自分で冷蔵庫を開けて食べるというのができないわけですから、もう親に何とかしてもらうしかないわけですね。だから親に何とかしてもらうためには泣くしかないという、自分の手段を彼は心得ているわけです。で、その自分のできる範囲内で彼はそのわめき、泣き、叫ぶ。だから泣いてるわけでも叫んでるわけでもなくて、彼にしてみればその自分の要求をスムーズにこう出してるわけですね。で、それは、まあ求めるというよりも叩くという姿ですね。最終手段ではないと思うんですけど、ある仲介者はこう求めると探す、叩くというのこれは3段階だとこう言っておりました。まずこれは求めてみなさい、まあ、英語では ask と言いますからね、 ask といった場合には求めるというよりも願うとかいう意味が近いんじゃないかと思いますね。頼むとかですね。ですから神様頼んでみなさい、神様頼んでみなさい。で、頼み続けてどうもダメなならば探してみなさい、まあ、seek というこれは英語の訳になっています。まあ、もともとギリシャ語の意味でも、神の国と人の義とをまず第一に求めなさいというような、求めるという同じ言葉なんですね。ですから求めるということとこの探すということは同じ言葉を使ってあるわけですから、まあ、探すという、まあ、とにかくその求めて探す、探求すると、こういうような意味だと思いますね。これはつまり自己の自分自身の、行為といいますか、そういうものを意味していると思います。自分でとにかく探していきなさいということですね。欲しいものがある、求め、まずじゃあ自分で探すだけ探してみなさい。それでもダメなら叩きなさい。泣いてもわめいてもとにかくいいから講談でも叩いてですね、神様にお願いしなさい、こういうふうに仲介している人がおりました。これは確かに3段階と取ることもできますね。求めて頼んで、それでもダメなら自分で探して、そしてそれでもなら天国の塔を叩くと、こういうことであろうと思います。まあ、これは同時に考えてもいいわけですけれどもね、求めつつ探しつつ叩くということでも良いと思います。で、そして求めるならばこれは必ず受けるんだ、これは重要なことですね。求めなさいと、だけどもあるかどうかわからないというのでは求めようがないわけですし、ないものを探してもしょうがないわけですけれども、求めなさい、そうすれば必ずあります。もうこれはこれだけですけどね、叩きなさい、必ず開けられます。その代わり開けられるまで叩きなさい、与えられるまで求め続けなさいということですね。見つかるまで探しなさいということです。私はしょっちゅう物をなくしますけども、大体物をポッとこう物を置く癖があるんですね。ポッと置いてしまうんです。で、もっと置いてどこに置いてか全く忘れてしまうということはしょっちゅうあるんですけども、そういう時に必ずこの言葉を思い出しますね。探しなさい、そうすれば見つかります。 嘘を言うと無口と言いながらその自分が亡くしたんですけどね。そうすると必ずこの見つかるもんでね、さすがに神様の御言葉は正しいなと思って、これは完全にもう神様の責任してるけど自分が忘れてるわけですけども、これ絶対に探すと。それからこれ見つかるまでしかね、見つかるまで探さないとあるんですよ。だから神様に祈り求めるということはもうその瞬間まで食らいついて離さないというですね、本当に満たしていただきたいならば満たされるまで、本田の雄貴君のようにですね、腹がいっぱいになるまでそのわめき続けてもいいと思います。神様はここで、11節に、9節以降から自分の子がパンを下されている時に誰が石を与えるでしょうとか、子が魚を与えてくださいという時に誰が蛇を与えるでしょうとかっていうふうに、父親と子供の関係で神様と私たちを説明してくださいました。ですから私たちは神様に対しては子供ですから、何もいい格好をする必要はないわけでありましてね、ここで十節に蛇という言葉があるんですけど、これはうなぎではないかと言われています。魚と蛇じゃちょっとね違いがありますからね、ガリラ湖にうなぎがあります。ただし旧約聖書の律法では鱗のないものは食べちゃいけないんですね。でうなぎは鱗がありませんから食べちゃいけないわけですね。ですから子供が魚を欲しいという時に お父さんがうなぎを食わせるということはないだろうと、こういうことなわけですが、でちょっと11節の言葉は数節ですね。あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与える。私たちは確かに罪人ですからね、正しいものではある。しかし悪いやつでも子供にはいいものを与える。してみるとですね、天におられる私たちの父は良いお方ですから、与えないはずはない。頼みがいがありますね。頼みがいがあります。で、お友達に良いものをくださらない、だから悪いものをくださるというわけではないわけですね。そして12節にはそれだからということで私たちの務めについてもイエス様は説明しておられます。この言葉は非常に重要だと思いますが、神様が私たちに願うことをしてくださるのであるから、あなた方も自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。つまり旧約聖書全部は自分にしてもらいたいことを他の人にもそのようにするという言葉にかかっているということですね。ですから神様にはとにかく何でも願って、神様からはもうもらう欲しいだけもらってですね、でも他の人には何もやらないという姿勢ではいけませんよということですね。これは聖書の必ずあるパターンですけどね、神様との関係と人との関係を同じように考えなさいということであります。しかしもし私たちが神様からどうしても受けなければならないものがあるなら、自分の力ではどうしようもないことっていうのは必ずあると思います。一番難しいのはやはり人間関係かと思うんですけどね、あるいは経済的な問題もあるかもしれません。大学に受かりたいとかですね、大学に受かりたいときだけ私も一生懸命祈った覚えがあるんです。大学入ったらこういうことします、ああいうことします、で一つもやりませんでしたけどね、いまだに悔いておりますけども、大学辞めちゃったらもできないんですけども、もう後の祭りということになりまして、神様に申し訳ないけどいまだにちょっとこうね、その奇跡の念があるんですけども、ですからあんまりああいうことをね条件付きで祈らない方がいいと思うんですね。大体こう叶えてもらおうと思ってですね、叶えられたらこういうことしますとかですね言うんですけども、神様はそんなことを求めておられないんです。神様は叶えられたら他の人にもそのようにしてあげなさいと言われているだけであって、10万円くださいと言われて10万円与えられたら8万円献金しなさいなんて神様は知らないんですね。神様は絶対そんな理不尽な方ではありません。で私たちは神様に対して子供ですから、もう純粋にですね、必要なものは必要なんです、で与えられるまで祈り続けようではありません。で見つかるまで探す。ですからクリスチャンは神様との関わりにおいてしつこくなきゃいけません。淡泊な人は損です。いいですか、だから自分の性格が淡泊だなと思う人はちょっと損してますからね、他の人にしつこいのはちょっと困りますけど、あれに対してすごいなと思いますけど、神様だけに対してはちょっと神様への性格というものを用意してみましてですね、粘り強いしつこい納豆のようなんですね、すっぽんのような性格と、私は昔からすっぽんの関東と言われてるんですけど、まさにこれは正常的な性格と言えると思うんですね。親はいい性格を私に言ってました、ね、親の責任なんですけども、やはり親がですね、その食らいついて神様に求め続けたというその 遺伝子が組み込まれてるんですね。もう神様、人にも私はしつこいですけども、神様に対してはもうとにかくしつこいというこう性格が正常的であるというか、神様からですね恵みをいただくことのできる秘訣ですからね。あの歯の悪い人は歯を治してですね、噛みついたら、そういうこのもうしつこさ、こう納豆のようなんですね、神様、その関わりの中で神様と私たちの関係というものがはっきりすると思うんですね。だから本当に私たちが神様を頼っているという姿ですからね。ですからしつこいのは悪いということじゃないわけですね。自分の子供からせがまれて嫌になる親父というのはいないと思うんですよ。ね、やっぱりお父さんしか頼る人がいないということで子供は親父に頼るわけですから、神様に対して私たちがしつこく頼るということで神様は喜んでくださるんです。ああこいつは私を頼っているんだということで神様は私たちに良いものを与えてくださる、こう確信をいたします。まあ、私自身も確信いたしますし、皆さんもいろいろなことの中で確信されると思いますけれども、さらにですねそのしつこさにですね、磨きをかけていただいて、そして諦めないで、大体このクリスチャンに諦めるということはいらないんですね。諦め、ギブアップという言葉はクリスチャンには、クリスチャンの辞書にあってはいけない。もう、まあ、もういいと、散々もうお願いしたからですね、20年お祈りしたからもうダメだわということはないのでありまして、20年でも30年でも40年でも50年でもですね、天国に行くまで、復活の身にまで骨になるまでその求め続けているということが、ですからまあクリスチャンはある意味ではその気の長い必要があるかもしれませんね。だから江戸っ子のクリスチャンというのはあんまり詳しくないかもしれませんね。江戸っ子の特徴というのは私の友達に頼まれて江戸っ子なんですけどね、諦めが早い、それをまあ江戸っ子の誇りにしているわけですね。諦めが早い、養子の金は持たないという。しかしですから東京のクリスチャンってのはあんまり信仰的じゃないかもしれないちょっと東京の人には悪いですけどね、広島ってどうですかね、しつこいことですかね、どう言われますかね。名古屋ってしつこいね名古屋して名古屋の人は信仰的だと一番最も信仰的な東北の人ですね。進学時に東北の人でね、上級者の女の人がいましたけど、トラクター配布するんですけどね、私なんか出して取らなかったらこうスーパーとかね、もうその人なんか 100m 200m ずっと一緒に歩きますから目の前出してですね、でこう教会行きませんかとかですね、もうずっとこうね、ほんましつこいなと、私が未信者だったら嫌になるぐらいですね、でそのまま教会連れてきちゃうんですね。もうそういうこのしつこさという、やっぱりちょっと瀬戸内の人間っていうのは気候がいいですから、あんまりしつこくする必要ないので、淡泊なのかもしれませんけれども、そういう私はそういう性格をですね、見習いたいなと思いましたね。自分は淡泊だなと思う方は、また気が短いなという方はですね、気を長く持って神様は必ず答えてくださるんだという、もうこの御言葉の約束ですね。まあ、これは神様答えても、約束を答えてもらう秘訣は神様の御言葉によって祈るということですね。神様の御言葉によって祈るということです。神様の約束がこう書いてあるではありませんかということで祈り続けるということが大切ではないかと思います。お父ちゃんは約束したじゃない、ね、今度スキー連れてくれると言ったじゃない、私なんか絶対言われると思いますけどね、もう そういうその約束の言葉を握ってお祈りし続けていくということです。聖書にないことを祈りちゃいけません。ダイヤモンドください、金剛石って書いてあるからなんかもうひどい解釈をしてですね、何でもとにかく必要なものを求めていくというのは神様は与えてくださらないと思いますけどもね、そういう都合のいいのは書いて叱られたりしてですね、でも神様の御言葉に書いてあることならば絶対に大丈夫です。求めていきたいと思います。今日は特に午後から伝道会があるんですけど、皆さんで一緒にですね、神様の御言葉に僕の若い魂がこういうに接して、私たち同じように神様に求めることができるように祈りたいと思います。またもし皆さんの中で本当に今神様に必要を感じているという方がおられますならば、皆さんで今から一緒にお祈りいたしましょう。 食らいついてですね、歯型が残るような祈りをしたいと思います。天国の天国行ったら扉に私の歯型がついてたって言うんですよ。この握った跡がですね、このしっかりついてたというようなクリスチャンになりたいと思います。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。アーメンでありました。待ち望め主を賛美いたしまして、今朝の礼拝を終わりたいと思います。